流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は短期大学部幼児教育保育課の浅本隆先生に聞きます。もう先生パッと見ですね、はい、あの体育の先生っていう感じで、
そうです、今日もあのそのまんまであのジャージ姿で来てしまいましたけれども、
はいはい、アディダスの白と黒のかっこいいジャージで、はい、でですね、あの程よく日に焼けたお肌という、
は
い、
これはあの実は、まあ、連休がありまして、はい、草むしりの日焼けと あと1日だけちょっと海の方に、うん、ゆっくりしに行ったっていう、その日焼けでございます。
波乗りですか？
いや、そこまでは行ってないんですけども、はい、
使用日帰りぐらいの感じ。
もうそのもう一歩手前ぐらいで、うんうん、はい、もう本当に日を浴びに行ったかなっていう程度の、まあ、ゆっくりしに行きました。
体育の先生っていう感じなんですけど、幼児教育保育課の先生ということで、はい、お話聞いていきたいんですけど、浅本先生、あの下の名前が隆さんとおっしゃるんですけど、はい、素敵な字を書かれますね。
そうですね、あの名前負けと、言われることもありましたけども、はい、尊敬の尊という字一文字で隆と呼んでおります。
は
い、
浅本先生の浅本はモーニングの朝、
はい、朝昼晩の朝に、
はい、元は
元気の元という字でございます。
そして尊敬の尊で隆先生、はい、素敵なお名前のね、なかなか一発で名前読んでもらえないことないですか？
そうですね、トールとかなんか呼ばれたりする方が多いですかね、
うん、はい、はい、今回はそんな浅本先生のことをいろいろ聞いていきたいと思うんですけれども、だから先生は幼児教育保育科の先生なので体育の先生ではないんですよね？
ではないです。もともと幼稚園保育園の現場を踏んできた教員ですので、まあ、その中で子どもたちと体をもうぶつけ合ってぐらいの、まあ、じゃれつき遊びといいましょうかね、そんな形で、体力勝負で、ずっとやってきた関係でですね、うん、非常に、まあ、運動遊びだとか、体育に対する意識を持って保育に当たっておりました。
確かにあの保育士さんっていうと、多分浅本先生が保育士になられた頃ってまだまだ男性ってすっごい少なくなかったですか？
そうなんです。で少ない中でしかもその担任を持つということがなかなかあの現場で受け入れられていないようなあの状況でもありましたので、何度かあの、まあ、現場で、担任を持ちたいという話を伝えていくんですけれども、いやいや待てよというところでずっとしばらくブレーキがかかっておりました。
はい、そんな時代に保育士になった先生なんですけど、まあ、でも今は結構男性の保育士さんもね、はい、まだまだ圧倒的に女性の方が多いですけれども、うん、はい、随分増えてきましたもんね。
そうですね、もう本当にもう日本もだいぶ困ってきてるんですけれども、その保育士が不足しているというところにありますし、もう男性もどんどん活躍していっていってほしいなという業界でもあります。
そんな男性が活躍する世界に随分昔から先生はいらっしゃるわけで、
はい、
で体と体のぶつかり合いいやでもね、はい、これすっごい今ちっちゃいお子さんをお持ちだったり、うん、お子さん育ててこられたお母さんたち、お父さんたち、うん、おじいちゃんおばあちゃんたちは、はい、うんうんって思ってると思うんですけど、
そうですね、やはり肌の触れ合いっていうこととですね、やっぱりお互いの重さだとかっていうのをこう子どもたちと一緒にこう遊びながらなんていう触れ合うっていうことの大切さっていうものがね、やはり今必要だなっていうふうに改めまた思ってるところではありますけれども、
はあ、なのでうちで子供とかと遊ぶ時なんかは、まあ、大概大概じゃないですか、
はい、
ね、もうみんな大人は疲れてますしね
そうです、
はいはいって言いながらやりますけど、はいはい、彼ら彼女らはもう真剣に 120% でぶつかってきますからね。
そうですねまあそれを受け止めるのもその 120% で答えていけないといけないということで、はあ、本当に体力勝負なところだと思います。
うん、なんかよく青技作ってどうしたのって言ったら子供にぶつかっておられたって言ってる、はい、友達とか見ますけれどもね、もう日々彼ら彼女らはもう精一杯生きてますから、
はい、
全力ぶっちぎりで生きてますから、
はい、
それお昼寝もするわって思ったりしますけどね。
そうですね
そんな全力な彼ら彼女らを受け止めるべく浅本先生はじゃあ現場でずっとやって
らっしゃる。そうですね、本当にあの人間遊具と呼ばれるぐらいにあの朝とか特にですね、朝と昼間の運動遊びの時間と帰りの時ですかね、まあ、本当に全力投球でやってました。
あの先生はじゃあもともと今は創造大学でね、はい、あの幼児教育保育科の先生をされているわけなんですけれども、
はい、
あのその前は実際にずっと現場にいらっしゃった。
そうですね、あの最初はあの幼稚園の教諭ということで入りまして、でもあの先ほど言いましたように担任が持てなくて、本当 に運動遊びの先生ということでやっておりました。でそのうちにですね、まあ、幼稚園は 3,4,5 歳しかないので、0,1,2 は一体どうなっているんだろうということで興味が湧きまして、うん、でそこから一旦保育園の方に、移動しですね、0,1,2 と触れ合って、うん、子どもたちの成長をちょっと勉強させていただきました。
3,4,5 って言っていわゆる年少年中年長、
そうですね、
で 0,1,2 っていうと未満児さん
ですね。そういうことですね。
あれ幼稚園はその未満児さんっていうのはもうほとんどの幼稚園がない。
そうですね、まあ、園によって違いますけれどもね、うん、まあ、あの2歳からやって入れてもいいですよっていう園もあれば、うん、それから幼稚園があの認定こども園っていうね、今移行している幼稚園の保育園さんありますけどもね、そうなりますと0,1,2が少し入ってくるというような、うん、施設になっております。
なるほど。じゃあ 3,4,5 の子どもたちと全力でぶつかった後、それよりちっちゃい子たちは一体どうなっているんだろうっていうのが、
はい、
ちょっと興味が湧いてきたわけなんです、ね、
そういうことです。
実際どうでした3,4,5 の子たちと0歳1歳2歳の子たちの違いっていうと。
そうですね、もう物理的にはもうとにかく小さいというところですし、それから本当に首が座ってないまだ、3ヶ月ぐらいの子たちをもう持つだけでもう自分が固まってしまうようなところからスタートしてますけれどもね、やはり 3,4,5 歳になるにあたってはやっぱ 0,1,2 は当然ながら大切な時期であるということも勉強になっております。
3歳より前っていうとこう大人との意思の疎通っていうのもなんかやっぱり3歳以降と比べると随分こう難しかったりとかね。
そうですね、言葉がまず通じない 0,1,2 というところもありますし、
確かに子供っていろんなこうラインがあって、あの3歳のタイミングとあとやっぱり小学校に上がるタイミングとって随分なんかぐっとこう成長人間になる感がありますよね。
そうですね、本当にまさに人間になるというところだと思います。
あ、こっちに近づいてきたっていう感じはありますよね。
そうですね、
でじゃあ実際にそうやって一通りの年齢、まあ、いわゆる幼児期の子どもたちとこう接してこられて、
はい、
でずっと現場でどうですか、もうトータルで何年くらい現場にいらっしゃいます
か。そうですね、もうどれくらいかあんま数えたことはないんですけど、うん、30年ぐらいは
30年ぐらい現場で、
はい
はい、とか言いながらですね、あのラジオ聞いてる皆さんはそういったこと言うと浅本先生ずいぶんおじいちゃんじゃないかと思われるとあれなんで言っておきますけど、お若いです。
あ、いやいや、もうそれでももう半世紀は生きておる
わけ
ではございますので、
なんか健康的なお肌の色とそのジャージの活発さからもっと若いと思いました
実は結構
こう、はい、先生の今までの経歴というか過去を見させていただくっていうとなんかちょっとあれですけど、ね、見させてプロフィール見せていただくと、はい、もう園長先生とかも経験されている。
はい、そうですね、うん、まあ、年齢が上がっていくごとにやはりこう管理を任されていくような立場になっていくものですから、うん、まあ、ちょっとこれはしょうがないかなというところで、はい、
先生的にやっぱりこう園長先生っていう立場よりはクラス担任持って子どもたちと遊んでる方が楽しいかなって感じなんですか。
そうですね、やっぱ直接子どもと触れ合うっていうこと の, 充実感っていうのは園長にはありませんので、
うん、
はい、ここはやっぱり原点だと思います。
じゃあ先生は現場がお好きと、
はい、
子どもたちと触れ合ってるわーって遊んでるのが好きと。
そうですね、
いうことなんですね、はい、それからですね、浅本先生は海外の幼稚園に勤務されてたこともあるんですね。
はい、そうなんです、これは私は27歳ぐらいの時ですかね、2年間だけだったんですけども、それこそ担任が持ちたくて、
うん、
たまたまご縁のあった先生が、そういった、まあ、香港に当時4万人ぐらい商社マンが赴任している時だったんですけれども、まあ、そちらの子どもたちがその 日本語をね覚えて日本に帰りたいという、まあ、そういった親の思いもあるみたいで、まあ、そういった幼稚園がありまして、そちらの方にちょっとお手伝い行ってくれないかと、いうことでしめしめというところで入って、もう本当に二つ返事で行かせていただいたということで、まあ、そこで初めて本当にあの自分がクラスを持って責任のある、まあ、あの担当といいましょうかね、そういったあの担任経験をさせていただきました。
じゃあ先生、現場も好きなことはさることながらクラス単に持ちたかったんですね。
やっぱ持ちたかったですね。
そこはやっぱり夢だったんですね。
そうですね、やっぱり、まあ、本当に原点だと思いますので、そこなくして、どうなんだろうということも考えておりました。
うん、日本では叶わなかった夢が香港で
叶ってしまいました。
叶ったわけなんです ね、はい、ですね。この香港の幼稚園にいた子どもたちっていうのは日本の子どもたち、
はい、そうですね、全員日本の子どもたちで、いずれはまあ帰国子女という形で帰っていくんですけれども、はあ、まあ、長い子どもたちだと、まあ、日本人学校の方に小学校に上がっていくっていう過程もありますけども、まあ、大方、まあ、3年とか4年ぐらいして日本に帰っていくっていうケースも多かったですね。
その他ですね、あの先生はその香港の幼稚園には実際2年間お勤めだったっていうことなんですけど、はい、結構海外の幼稚園や保育園にも施設に行かれてますよね。
そうですね、あの研修という形で行かせていただきました。もう本当にだいぶ前にはなりますけれども、あのイギリスの方に行ったりだとか、あとは、アメリカ、それから、まあ、ヨーロッパ系が多いですかね。
日本の保育園や幼稚園と海外の保育園や幼稚園って何か大きく違うところってあるんですか？
そうですね、一番ちょっとあのカルチャーショックと言いましょうかね、イギリスの幼稚園に行った時にですね、最初お母さんなのかどっかのお姉さんなのかわからない、まあ、黒人の髪の長い女性がいまして、背の高い方なんですが、コーラ片手に T シャツで、Gパンでかっこよく飲みながらその場にいたもんですから、なんだろうなと思ってよくよく見たら、その人が先生で結構ラフな感じで、
日本じゃちょっとありえないですね。
そうですね、うん、もう日本だとあの、まあ、きちっとねする幼稚園さんとか保育園さんだと、同じユニフォームで靴まで一緒で、あのハイソックスでっていうあのスタイルでこうきっちりされてる絵もあるんですけども、うん、全く真逆な、はい、ところで非常にラフで、またそこもあのいいかなと勉強になるところもあります
よね。それはそれであるかなっていう、そうですね、もう今あの日本の保育園や幼稚園いろいろ見ててもなんていうんですか、いろんなやり方をしてるところがあって、うん、例えば子どもたち裸足で過ごさせてみたりとかね、寒風摩擦やってみたりとか、はいはい、園庭が芝生になってるなんていうところもね今時あったりしますけどね。まあ、海外のそういう日本の保育園幼稚園とは違うシステムっていうのもなんかいいですね。
そうですね、やっぱり外に一歩出るだけでも勉強になるとは思いますので、さらに海外に行きますね。今結構日本からも勉強に行かれてる方多いと思うんですけどね、いろいろお土産を持って帰ってきて、
はい、
でも実際に日本に帰ってきて、じゃああれよかったからやろうねと思うと意外と合わなかったりだとかっていうこともジレンマとしてありますね。
確かにね、まあ、でもこうお国柄というかね、うん、私たちの生活環境とかもやっぱり海外とは違いますから ね、はい、ね、いいって思うことももちろんあると思いますし、
うん、
あ、それいいなって思うこともあるんで、はい、じゃあ先生もそういうのを見てきたことをたまに思い出しながら、はい、あそこあんなことやっとったなって。
そうですね、やはりたまにこうフィードバックして思い出したりして、うん、で今になると少しアレンジしてこうできるんじゃないかなっていうところもありますけれども、
時代が変わりましたからね。
そうですね、
はい、今男性の保育士さんもちゃんとクラス単に持ってやってますからね。
そうですね、
そうやって思うとちょっと羨ましい今の時代ですよね、
は
い、
そうですね。
浅本先生は創造大学では何を学生さんに教えていらっしゃるんですか？
はい、主に幼児体育、それから、和太鼓を通した表現学、それからあとは、まあ現場を知っているということで、ちょっと長いんですけども保育教職実践演習というような、本当にまあ、短大ですが2年間まとめた最後の授業ということで、いろんな実習もありましたし、それいろんなことを勉強していくと、今度現場に行くときに最後にこう2年間のまとめみたいな形をファイルにまとめてですね、で、いよいよ卒業というようなそんな授業も 持っております。
なるほど、保育、教育、
教職実践演習、そうです
なんか最後のなんか扉みたいな感じですね。
そうですね、やはり現場で今こういうことがあるようだとか、今の、保護者の方はこういうなことを思いがあるんだよっていうことも伝えております。
なのでそういった学生さんたちの最後のこうプロジェクトというか、
そうですね、はい、
のところを先生が担っていると。
なんとか、いや、まあ、それはもちろんうちの養鏡の先生たちのね、まあ、もう全員の先生がもうこうまとめに入っている中で、
はい、
まあ、ファイルにまとめてこんなこと勉強したよねっていうようなこともね、まあ、フィードバックさせながらまとめていくというような、まあ、そういった授業です。
はい、それから、子どもたちの体を動かすことを
幼児体育ですね。
幼児体育、
はい、
幼児体育、
はい、
やっぱり先生体育の先生だったんですね間違ってなかったです第一印象から
そうなんです、もうこの、うん、もうジアジの姿そのままなんですけれども、
はい、小学校や中学校といった義務教育課で行う体育と、うん、
はい、
幼児が保育園幼稚園で行う体育、うん、っていうのとはまた別なんですよね。
う
ん、
そうですね、本当に下地という部分と考えていただければいいと思いますけれども、うん、まあ、運動好きになってほしいということをですね、うん、でしかも逆に言うとその運動嫌いをなくそうというところがもう本当に大きな目標だと思いますので、
うん、なんか一昔前の子どもたちなんかは黙っててもキャキャキャキャ遊び回ってたんですけど、うんうんうん、最近なんか親のスマホいじってたりとか
そうですね、
ゲームやってる、ね、ポケットゲーム機やってる子どもって見ますもんね。そうですね、も
う本当によく見るようになりましたけどもね、もう、はい、あれはねちょっと
残念、ちょっとなんていうのかな、全て全否定する気はないですけ ど、
そうですね、
やっぱり昼間の天気が良くて、うん、でポカポカしてる時間は外でみんなで走り回ろうよって、
はい、もうそこの基本の部分は一番大事だと思います。本当に汗をかく、うん、喉を渇いたら水を飲む、それから着替えるというね、もうそういった基本的なところが重要だと思います。
保育園や幼稚園に通ってて先生に、はい、じゃあ外で遊ぶ時間ですよって言われたら目を輝かせるような子たちになってほしいですね。
そうですね、もうそういった子も幼児タイプの中で、うん、培ってね育てていくといいなと思ってます。
そのためにその子どもたちの目の輝きを持たせるのは先生たちの一言だったりするわけですからね。
そうなんですね、本当まさにそうだと思います。
そんな保育士さんたちを育てていらっしゃるというわけなんですね。
はい、
はい、もう今日はとにかく朝本先生の第一印象も体育の先生そのものズバリでした、はい、でクラス担任を持つのが夢だった朝本先生。
そうです、もうそれは一番大きかったですね、
はい、という、今回はですね豊橋創造大学短期大学部幼児教育保育科の朝本先生にお話聞いてまいりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
創造先生カタログ、先生レビュー by 学生。
豊橋創造大学短期大学部幼児教育保育科の課長の佐野です。朝本先生は、浜松で、ご実家が幼稚園保育園を経営なさっていまして、で非常に明るくアクティブな先生です。それで彼は太鼓の集団の新潟県にある、太鼓集団の鼓動っていうところで3年間太鼓の修行をなさっていて、もう太鼓に関しては達人的な、テクニックの持ち主だそうです。で本学に入れば表現学という授業で和太鼓の授業をなさっているので、ぜひこれをお聞きのリスナーの方々は、表現学を幼児教育保育科に来てプロの、和太鼓奏者の朝本隆に習うっていうことができますので、ぜひ、本学へご入学をしていただければと思います。
カタログいかがでしたでしょうか。来週のこの時間も今日紹介した先生、幼児教育保育科の朝本隆先生に聞きます。先生は授業に和太鼓を取り入れていますが、 そのために昔プロの和太鼓集団で勉強したんだそうです。入門したのは和太鼓集団鼓童です。あの鼓童です。浅本先生の奥深いお話をどうぞお楽しみに。